ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。こんにちは、坂田陽子です。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。ジャイアン、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんかこの間すごい方に会ったんですって。
はい、あのですね、ジャネット・アットウッドっていう、はい、まあ、女性なんですけども、結構年配の女性で、日本で言うと黒柳徹子に似てます
、
はい、あまりにもパワフルで、あまりにもパワフルで、ジャイアンは会うたびにその日熱が出るんですけども、結局その日も熱が38度まで出ます、本当にパワフルで、パッションテストという、情熱の優先順位を決めて夢を叶えるっていうですね、はい、そういうセミナーをやってるんですけども、教え子がすごいんですよ。あのザ・シークレットを書いたロンダ・バーン、この本は世界で数千万部れて
ます。この方を教えた
です、あとですね、心のチキンスープ、これまた世界中で何千万部売れてるジャック・キャンフィールドとかですね、ロジャー・ハミルトン、友達よ、ジェイ・エブラハムはジャイアンもセミナー受けました。ジョン・グレイも友達だそうですけども、ジャイアンも海外セミナージョン・グレイ行きました。それからリン・ツイストとかですね、もう数え切れないぐらい200人のですね、世界のトップのトレーナーをジャイアンに紹介するって言われまして、うわどうしようと思って、だから熱が出たんですけど彼女はあの日本一アライアンスが得意だそうです。実際に本田健さんを世界の作家100人 TLC に入れたのもジャネットです、で、こういう形でアライアンスを組んだ方はですね、もうそのまま仕事をしてない時でもずっと一緒につながっている。日本にこういうつながる仕組みってあんまりないんですよね。
ないです、
はい、
うん、
ですからあのジャネットがやるアライアンスっていうのはジャイアンにとってはもう本当にどうなるかわからない未知の世界なんですけども、本当にいつもながら思うんですけど、何をやるかではなくて誰と組むかが大事だから、ちょっと今後もジャネットと一緒に組んでですね、いろいろセミナーあるいは出版ちょっとやっていこうかなと思います。ちょっとどうなるか、話がでかすぎて全くわからないんですけど。
そうですね、こうやって話して対面にジャイアンやるんですけど、もうすでに後ろにオーラがすごく出てる感じがしますけれどもね、はい、いやー、もうこうやってね、あのジャイアンの声を聞いていただくだけで、皆さんもですね、耳からこのオーラを受け取っていただけると思いますので、はい、あの今回もですね、皆様心して聞いていただいてお楽しみいただきたいと思います、はい。続いてはいい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーはジャイアンが出版プロデュースをした本も含めまして、世の中の皆さんに読んでもらいたいといういい本をご紹介しています。さて今回の一冊何でしょうか。
はい、窓際のトットちゃん、戦後最大のベストセラーで日本人の心の絵本ですね、
はい、
講談社青い鳥文庫から出てるんですけども、こちらがですね、絵本と単行本合わせてですね、なんと800万部売れてるそうです。
800万部、
はい、戦後最大の本です、
うん、
で、この本の後書きが1981年に書いて、うん、2017年10月2日テレ朝でドラマが始まりましたよね、
はい、
ですからもう36年間売れ続けている、本当に戦後最大のベストセラー、
うん、
で、まあ、黒柳徹子さん、実はジャイアン会ったことがありまして、
はい、
1993年頃ジャイアンがテレ朝の東京ソフトボーズっていう朝まで生テレビの番組出てた時に、テレ朝の地下3階でですね、
はい、
そこに丸いホールになってて椅子をかけられる部屋があるんですけども、
はい、
隣におばあちゃん座ってるなって見たら黒柳徹子で、おお黒柳徹子さんで、ジャイアンの東京ソフトボーズの台本の裏にサイン書いてもらったんですけども、まだ実家を探すとあるかもしれないですね。
すごい、お宝ですね。
お宝ですね。で、彼女今、85歳、2018年85歳になるんですけど、
はい。
まだまだ元気ですよね。
すごいですよね。もう世界中飛び回ってますものね。
ね、ユネスコの親善大使でしたっけ、
はい、はい。すごいですね。もう、ね、世界中を股にかけるおばあちゃまなんてあんまりいないですものね。
ね、で、この本はですね、講談社の青い鳥文庫は350ページで結構ページ数あるんですけども、本は分かち書きっていう手法で読みやすいところに点が振ってあるので、
はい、
漢字で書いてあってすべてひらがな、ルピを振ってあるので、とペロッと読みますね。 1時間で読める人もいれば2時間ぐらいで読める人もいますね。
これなんか小学中級からというふうにね書いてあるので、ええ、なんかお子様向けの青い鳥文庫というような感じなんですけれども、そうです
ね、中級向けだから3年生4年生からも読めるってことですよね。
はい、はい、でもこれ親になってから読むのもねすごくおすすめだと思うので ね、
そうですよね、舞台は1940年から1945年ぐらいまでの第二次世界大戦が終わるまでのですね実際の話で、女の子の主人公の名前はトットちゃんなんですけども、これが黒柳徹子で、もともと黒柳徹子は生まれた時にお父さんお母さんが、男の子が生まれたら徹男、女の子が生まれたら徹子っていうふうにしようと思ってたそうなんですけども、で、女の子だったんで徹子になって、自分で、発音がおぼつかないので、自分のことを徹子じゃなくてトットって言ってたんで、トットちゃんになったっていうことです。で、さらにですね、なぜ窓際のトットちゃんなのか、窓際なんですけども、ちょっとジャイアンもちょっとわからなかったんですけど、なんと当時窓際族っていうのが流行っていて、
はいはい。
はい。で、お付きのない子がメインの子供と外れたところにいるっていうことで、窓際族の窓際から来てるって言ったんですけども、
はあ、
ただ本文を読むと、まあ、トトちゃんはもう一日中、その窓際に立って、ちんどん屋が来るのを待ってるんですよ、ね。
そうそうそう。で、
ちんどん屋が通ると、ちんどん屋のおじさん、こっち来てって言って、で、ちんどん屋来て、で、やったやってって言うから、もう授業中に、ちんどん屋で林立てるんですよね。
はい。
それが毎日。
毎
日。はい。で、やっぱ窓際に立って、ね、何してるのって叫ぶんですけども、ツバメがね、巣を作ってるので、はい、ツバメに話しかけている。
はい。
はい。で、もう、授業中、机がパカッと開く、昔の机なんですけど、
昔のね、はい。
それが楽しくて、パカパカやってたら先生に注意されて、用がないのに開けてはいけませんって言われたら、はい、鉛筆を一本ずつ取り出して、閉めて、はい、で、また消しゴムを取り出して閉めて、鉛筆を戻して閉めて、で、これを一日中やっているって。で、とにかく、お母さんは毎日のように学校の先生からクレームをもらっていて、で、さらに隣の教室の担任の先生からもクレームがあってですね、
はい、
この話、窓際のトットちゃんの一番最初の出だしっていうのは、トットちゃんが小学校1年生をクビになって、
退学。
退学って書いてあるんですね。退学になって、他の学校に行く場面から始まるんですね。
はい。
舞台は自由が丘。
はい。
ね。駅でから始まるんですけども、トットちゃんは、切符が欲しいから、駅員さんにくださいって言うとダメだよって言われて、なんか、非常に欲張りみたいな感じがあるんですけども。で、新しい学園、巴学園って行くんですけども、はい、そこがですね、校庭に電車が6台並んでいて、それが教室なんですよね。
すごい珍しい、
は
い。
当時としてはありえないぐらい画期的な上層教育ですよね。はい、で、校長先生はお母さんを先に返して、とにかく君話したことを全部話してごらんって言って、トットちゃんずっと話すんですけど、うん、4時間かかったそうなんですよね、
うんうん。
小学校1年生の女の子が4時間話すって、どんなに話したんだと思うんですけども、その間先生は一切質問せず、ずっと聞いていて、で、トットちゃんが話す言葉がなくなったら、こう言ったんですね。じゃあこれで君はこの学校の生徒だよって。で、だから、トットちゃんはこの学校に行くのがものすごく楽しくなるんですけども。
はい。
で、今の教育につながる、この巴学園の教育方針がすごく面白いですよね。
ああ、もう本当にそうですよね。ね、子供のね、その好きにさせてあげるっていうね。
そうですね。
はい。
一日の終わりに時間割り書くんですけども、好きなものを自分で勉強していっていいってことで、絵を描いてる隣で、フラスコの爆発実験やってる子がいたり、
はい、
ちなみにこの子供はタイちゃんっていう子供で、今アメリカのフェルミ国立加速研究所の副所長、ここ445人の物理学者がいるところで、ナンバー2になってるみたいな、
ね、
そういう子供と一緒に学園生活を楽しむんですけども、
はい、
その、お弁当も面白いですよね。
え、
校長先生が、海のもの、山のものを入れてきなさいっていうんで。
これ、お弁当を作る親としても、非常に的確な指示です。
わかりやすいですよね、はい。で、だから海のものって、まあ魚、山のものって肉とか野菜なんですけども、例えばデンブ、トットちゃんがデンブ入れてきたら、デンブは海のもの、山のものって、まあ、海のものですよね。魚のすり身ですから、それでみんなが勉強していくみたいな感じで、はい、あと、椅子がないんですよね。椅子がないっていうか好きな場所に座っていいってことですね。
自分の決められた机と椅子っていうのがなくて、どこに座ってもいいというね。
ええ。だから、毎日座る場所も変わるってことなんですよね。
うんうんうん、
はい。で、ご飯を噛むときには、 ロール・ユア・ボット・ジェントリー・ダウン・ストリームのあの歌に合わせて、よくよく噛めよっていうのを歌うんですよね。
面白い替え歌、はい、本当すごいですよね。
は
い、
とにかく、次何やりたいって言ってみんなで散歩みたいな感じで、授業中でも勝手に外に出て散歩したり、
そう、はい。これもなんか一日の決められたことを午前中にちゃんとやりきったら、もう午後は遊んでいいよというので、みんなが午後、その遊びに散歩に行きたいがゆえに、午前中すごく勉強しちゃうっていうね。
そう、そうですよね。モチベーション付けにもなってるし、はい、勉強を教えることではなくて自分で学び取ることだって。
はい。
もうコンセプトがすごいですよね。
素晴らしいですよ。ね、
もう今でもこういう学校ってまあありますけども、小学校行かない子供たちを集めたサドベリースクール、ありますけど、それを戦前にやってるっていうのがすごいですよね。
すごいですね。
で、もう窓際のトットちゃん読むともう破天荒な子供なので、
そう。
もう何をやらかすかが毎回毎回とんでもないことをやらかして、
はい。
例えば財布を、当時は汲み取り式のトイレ、小枝目に落としたんですよね。それで探さなきゃいけないって言って小枝目を全部汲み出すんですよね。
はい。
校庭に山とうんこを積んで、で、そこに校長先生取りかかるんですけど、うん、じゃあしっかりやってってそのまま行っちゃうんですよね。
そう、後で戻しといてね、みたいなね。
戻しといてね、みたいな感じで。で、トットちゃん全部戻しても、財布見つからなくて。で、また別の機会に用務員さんがそこの蓋を開けて新聞紙を置いてたら、トットちゃんそこに駆け込んで、今度は全部小枝に落ちて、うんこまみれになってしまうんですけども、まあそういうのが全部実話なんですけども、とにかく破天荒な生き方が、これでもかこれでもかっていうふ
う
にありますね。
いや、もう本当にこれ読んでいて、ぷぷっと笑ってしまうところもあるんですが、でも、なんかその、しんみりするお友達がね、小児麻痺でっていう。
小児麻痺のお友達が手足が動かないのどうしてって聞いて、彼女が、トットちゃんが、その子のために、脚立を持ってきてね、自分の木って名前つけてる木があるんですけど、そこに登らせてやる。まあ、彼にとっては、それがもう、人生最大の思い出になったと思うんですけども、結局最後亡くなるんですよね。
はい。そういうこともちゃんとなんか子供目線で、お書きになっていらっしゃったりとか、あと、傷ついた軍人さんを慰問されるところとかね、当時の。なんか、ああいうシーンを、その、さらっとこうやって書けるってすごいなーってすごく思いましたね。
ええ、絵本はその場面場面を切り取って絵本にしてますよね。
はい。
はい。で、第二次世界大戦なんで空爆が危機が迫ってきて、最後は巴学園も B29 の空爆で焼け落ちてしまうんですけども、
はい、
校長先生がそれをじっと見ている。こういう、やっぱ悲しい終わり方なんですけども、まあ、トットちゃん、夢は一個だけ果たせなかったんですけども、大きくなったら、巴学園の先生になってあげる。
はい。
多分これはまだ、これだけ徹子さん果たしてないんですよね。
でも言われた校長先生はね、本当に嬉しかったでしょうね。ということがですね、もう本当に空気のようにね、染み込んでくる素晴らしい本でございますけれども、この本の眼目をお願いしたいと思います。
眼目はですね、やりきる。やりきることです。これは、フロー体験ですって、実はヨコさんが教えてくれたんですけども、ジャニーはちょっと眼目どうしようかなと思ってたんですけども、今の子供たちってやりきることをやったことが一回もないそうですね。危ないとね、親や先生が止めるし、うん、やりきったことがないから、どこが自分の幸せか限界かもわからない、
うん。
で、親もやりたいことを徹底的にやらせるってことはないですよね。
はい。
で、この窓際のトットちゃん見ると、本当に最後までやりきる話だって、うん、それがもしかしたらテーマかもしれないぐらいやりきってますよね。
はい。
はい。あともう一つは、トットちゃんを成長させたのは言葉の呪文で、君は本当はいい子なんだよって、先生がね、小林先生、校長先生がずっと言い続けてる。
はい。
だから彼女は、退学になったにもかかわらず、ずっと優越感を持って、巴学園を卒業して、今の黒柳徹子があるわけですよね。
はい。
はい。ということで、とにかく、やりきって、やりきるってことが人生で一番大事なことじゃないかな、と思いましたので、今回の眼目にさせていただきました。
いい本を読みましょうのコーナー。今回は、黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんでした。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題に関しまして、毎回一テーマに絞ってジャイアンに伝えていただきます。今回のテーマお願いいたします。
はい、 眼目がやりきるなので、本出しも書ききるです。
お、はい、
やりきる書ききるをフロー体験というそうなんですけども、
はい、
何もないところから、何かを作り出してそれを形にしていく、
うん、
でほとんどの本を書く方が8号目9号目でですね、うん、山に例えると頂上の近くで挫折してます。でなぜ挫折するかというと、一つはですね、先が見えないってことがありますよね、うんうん、本作りは先が見えない、実際に書いていても本当に本になるかはわからない。もう一つはもうすぐ頂上だよって教えてくれる人がいないんですよね。この二つが途中で挫折する最大の要因だと思ってるんですけども、でも書き切るとですね、ちゃんと山のてっぺんに登れるし、そこから見ると下の下界の景色も綺麗に見えるし、自分自身も一次元ですね、次元上昇してますし、全く世界が変わって見えるんですよね、
うん、
ですからぜひ本を書きたいと思ったら方法にとらわれず、もうブログでもメルマガでもいいです、書き切っていただきたいなというふうに思います。
はい、もう今回は本当に心理的に染み入る素晴らしいお話をたくさんいただいた気がいたします。今回の本を出したい人の教科書のコーナー、書き切るということでお話しいただきました。どうもありがとうございます。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、お楽しみいただけましたでしょうか。さて、この番組ではジャイアンへの質問もお待ちしています。例えば出版に関する質問など何でもお待ちしておりますので、天才工場のホームページぜひチェックしてくださいね。またこの番組で質問を採用された方には抽選でジャイアンのサイン入りの本をプレゼントいたします。それではジャイアン、今週もありがとうございました。
はい、皆さんもぜひ、やりきる書ききるにチャレンジしていい本を作ってください。